マルコによる福音書第14章。さて、杉越と女工との祭りの2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは策略を持ってイエスを捕らえた上、何とかして殺そうと図っていた。彼らは、祭りの間はいけない、民衆が騒ぎを起こすかもしれないと言っていた。イエスがベタニアでツラートの病人シモンの家にいて食卓についておられたとき、一人の女が非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。するとある人々が憤って互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にするのか。この香油を300デナリ以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。そして女を厳しく咎めた。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。時に十二弟子の一人イスカリオテのユダはイエスを祭司長たちに引き渡そうとして彼らのところへ行った。彼らはこれを聞いて喜び、金を与えることを約束した。そこでユダはどうにかしてイエスを引き渡そうと機会を狙っていた。女工祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちがイエスに尋ねた。私たちは杉越の食事をなさる用意をどこへ行ってしたらよいでしょうか。そこでイエスは二人の弟子を使いに出して言われた。市内に行くと、水瓶を持っている男に出会うであろう。その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に言いなさい。弟子たちと一緒に杉越の食事をする座敷はどこかと先生が言っておられます。するとその主人は席を整えて用意された2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために用意をしなさい。弟子たちは出かけて市内に行ってみると、イエスが言われた通りであったので、杉越の食事の用意をした。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに行かれた。そして一同が席について食事をしているとき言われた。特にあなた方に言っておくが、あなた方の中の一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心配して一人一人、まさか私ではないでしょうと言い出した。イエスは言われた。12人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものがそれである。確かに人の子は自分について書いてある通りに去ってゆく。しかし人の子を裏切るその人は災いである。その人は生まれなかった方が彼のためによかったであろう。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取れ、これは私の体である。また、杯を取り、感謝して彼らに与えられると、一同はその杯から飲んだ。イエスはまた言われた。これは多くの人のために流す私の契約の血である。あなた方によく言っておく。神の国で新しく飲むその日までは、私は決して二度とブドウの実から作ったものを飲むことをしない。彼らは賛美を歌った後、オリブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方はみんな私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ。そして羊は散らされるであろう。と書いてあるからである。しかし私は、蘇ってから、あなた方より先に、 ガリラヤへ行くであろう。するとペテロはイエスに言った。たとえみんなの者がつまずいても、私はつまずきません。イエスは言われた。あなたによく言っておく。今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、そういうあなたが三度私を知らないと言うだろう。ペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。みんなの者もまた同じようなことを言った。さて、一同はゲツセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んで行き、地にひれ伏して、もしできることなら、この時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の思いではなく、御心のままになさってください。それから来てご覧になると、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた。シモンよ、眠っているのか。ひとときも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また離れて行って同じ言葉で祈られた。また来てご覧になると彼らはまだ眠っていた。その目が重たくなっていたのである。そして彼らはどうお答えしてよいかわからなかった。三度目に来て言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか、もうそれでよかろう。時が来た。見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが進み寄ってきた。また、祭司長、立法学者、長老たちから送られた群衆も、剣と棒とを持って彼についてきた。イエスを裏切る者は、あらかじめ彼らに合図をしておいた。私の接吻する者がその人だ。その人を捕まえて、間違いなく引っ張って行け。彼は来るとすぐ、イエスに近寄り、先生、と言って、接吻した。人々はイエスに手をかけて捕まえた。するとイエスのそばに立っていた者の一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その片耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。あなた方は強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのか。私は毎日あなた方と一緒に宮にいて教えていたのに、私を捕まえはしなかった。しかし聖書の言葉は成就されねばならない。弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げ去った。時にある若者が身に雨布をまとってイエスの後についていったが、人々が彼を捕まえようとしたので、その雨布を捨てて裸で逃げていった。それからイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスについて行って、大祭司の中庭まで入り込み、その下役どもに混じって座り、火に当たっていた。さて、祭司長たちと全議会とは、イエスを死刑にするために不利な証拠を見つけようとしたが、得られなかった。多くの者がイエスに対して偽証を立てたが、その証言が合わなかったからである。ついにある人々が立ち上がり、イエスに対して偽証を立てて言った。 私たちはこの人が、私は手で作ったこの神殿を打ち壊し、三日の後に手で作られない別の神殿を建てるのだ、というのを聞きました。しかし、このような証言も互いに合わなかった。そこで大祭司が立ち上がって真ん中に進み、イエスに聞き正して言った。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのか。しかし、イエスは黙っていて何もお答えにならなかった。大祭司は再び聞き出して言った。あなたは褒むべき者の子、キリストであるか。イエスは言われた。私がそれである。あなた方は人の子が力ある者の右に出し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると大祭司はその衣を引き裂いて言った。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方はこの気が仕事を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると彼らは皆イエスを死に当たるものと断定した。そしてある者はイエスに唾をかけ、目隠しをし、拳で叩いて、言い当ててみよ、と言い始めた。また下役どもはイエスを引き取って手のひらで叩いた。ペテロは下で中庭にいたが、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見ると彼を見つめて、あなたもあのナザレ人イエスと一緒だった、と言った。するとペテロはそれを打ち消して、私は知らない。あなたの言うことが何のことかわからない、と言って庭口の方に出て行った。ところが先の女中が彼を見て、そばに立っていた人々に、またもや、この人はあの仲間の一人です、と言い出した。ペテロは再びそれを打ち消した。しばらくしてそばに立っていた人たちが、またペテロに言った。確かに、あなたは彼らの仲間だ。あなたもガリラヤ人だから。しかし彼は、あなた方の話しているその人のことは何にも知らない、と言い張って、激しく誓い始めた。するとすぐ、鶏が二度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、三度私を知らないと言うであろう、と言われたイエスの言葉を思い出し、そして思い返して泣き続けた。